それでは聖書を朗読いたします。今日の聖書箇所はヨハネの福音書14章1節から7節です。ヨハネの福音書14章1節から7節です。ヨハネの福音書14章1節から7節を朗読いたします。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになります。今から父を知るのです。いや、すでにあなた方は父を見たのです。以上です。今日はイエスの約束と題して、この14章をですね、ご一緒に読んでいきたいと思います。で、この14章は、一つの会話の途中ではあるんですけども、実は、13章でイエス様の最後の晩餐と言われている杉越の食事があるんです。そしてその杉越の食事の様子がこの13章でずっとありまして、そして、その食事の時には他の福音書と同じように、ユダが裏切ることや、それからペテロもイエスを裏切っていくこと、そういったことがですね予言されているわけですね。で、それはこのヨハネの福音書でも同じように書いてあるんです。で、この後ですね、その食事が終わった後に、夜になってるんですけれども、そこからちょっと谷を下って、またちょっと登っていきますと、オリーブ山というところがあって、そこにですね、ゲッセマネの園というところがあるわけです。そのゲッセマネの園で、間もなくですね、ユダを先頭にした人たちによってイエスは捕らえられていくわけです。で、その物語はこのヨハネの福音書でもですね、18章で、記録されているわけです。ですから、他の福音書と同じようにヨハネではこの、最後の晩餐からイエスが捕らえられるところまでですね、ほぼ同じことがちゃんと書かれているんですが、実はですね、この、最後の晩餐から、それからゲッセマネの園に夜に移動していくわけですけれども、その移動している時の会話というものはこのヨハネの福音書だけが記録しているんですね。で、今日のこの14章もその一つなんです。で、実は13章の中でイエス様は、これから自分は世を去る時が来るということを繰り返し言ってるんです。で、これは13章の冒頭でも言ってるんですけども、イエス様自身はご自分がこれから十字架にかかって死ぬということを分かっていましたので、そういう緊張感があったわけですね。でも弟子たちはまだそんなことを具体的には何も知らないわけです。でも何か不吉なことがこれから起こるのではないかという予感は弟子たちは持っているわけです。で、そういった不安の中で今日のこの14章が言われるわけです。あなた方は心を騒がせてはなりませんというのは、そういう彼らの何とも言えぬ心の揺れ動きというものをイエス様が言っているわけです。神を信じ、私を信じなさいと。しかしですね、ここで2節でですね、私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうかと。ここでもですね、自分が、イエスがまたここからどっかへ行くということを言っているわけですね。 ところがですね、この行くということに関してどこへ行くのかということがこれから問題になっていくわけですが、イエス様がですね、この5節で、4節で、そのどこへ行くのかということはあなた方は知っているはずだというわけですね。びっくりするわけです、トマスは。で、その中で弟子たちは、そんなこと知ってない、知るわけがないだろうって思ってトマスがですね、率直に主よどこへ行かれるのか私たちには分かりませんと、こう率直に言うわけです。そうしますと、イエス様の答えは、6節のですね、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してなければ誰も父の身元に行くことはできませんと。まあ、聖書の中でも非常に重要な言葉というか、有名な言葉をここで言われるわけです。これはもう本当に、イエス様という方が、どれほど私たちにとって大切なものであるのかということを表す、極めて重要な言葉なんですが、でもこの文脈の中では弟子たちは意味が分からなかったんだろうと思うんです。つまりトマスが聞こうとしたのはどこへ行くのか分からないと言ってですね、どこへ行くのかということを聞きたかったんですけども、イエス様の答えは私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできないと、この父の身元へ行くということをまあ暗示しているような答えなんですけども、実はですね、イエスが語る父とは何かということ、そして父の家ということが何かということはよくわからないんですね。で、それは弟子たちもみんなよくわからなかったので、今度はですね、フィリポが8節でこういうふうに言うんです。フィリポというのは12弟子の中の一人ですけれども、イエスに言うわけです。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足しますって言うんですね。つまり、この父という、父って何だろうって思ったわけです。そして9節で、そしたらイエス様がこう言うわけです。フィリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？って言われるわけですね。あなた方は父を見たのですと、そう言われても弟子たちにですね、その記憶はないわけですね。そしてイエス様は11節で、私が父のうちにいて父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい、信じられないのなら技の家に信じなさいと。つまりイエス様の中に父というものがおられるのだというふうにこう言われるんですけど、これもピンとこないわけです。ですから話の流れを整理しますと、イエス様がこれからどこへ行くのか、これからどこかへ行くのだと、行くということに対してトマスが一体どこへ行くのかと問いかけると、父のもとへ行くために私が道であるのだというふうに答える。それじゃあその父とは誰なのかと、その人を見せてほしいと言うとですね、それは私自身の中にあるのだと、現れているのだ、それを信じなさいというふうに答えられるわけですね。ですからここは非常に有名な言葉が続く割にはですね、会話がどうも成立してないような印象がある箇所なんです。だから一つ一つの言葉に関しては非常にインパクトのある重要な言葉なんですけども、話の流れで読んでいくと非常に分かりづらいなというふうに思います。で、それはなんでそういうふうなことが起こるのかというと、なぜ会話が成り立っていないのかというとですね、その理由は父とは誰であるのかということが弟子の誰にも分かっていないということです。弟子たちにはそのイエス様の言う父というものが誰であるのか、何であるのかということが全く通じていないんです。そこにですね、大きな隔たりがあるわけですね。私たちはもうなんていうか、全体像を見ていて、これは父なる神様なのだとかですね、それから、父の身元に行くとか、そういったことを言われると、 この後イエス様が復活した出来事であるとか、そういったことを全部ひっくるめて読んでるので、まあ補って読むんですけれども、でも弟子たちにとってはこの絵から起こることは何もわからないわけです。イエス様が十字架にかかることも知らないし、ましては復活するなんてことは夢にも思ってません。ですからどこへ行くのかという問いに対して、私が父のもとに行くからですと言って、実はちゃんと答えてはいるんですけれども、弟子たちにとって父の身元に行くというその父がわからないので、この時には理解されなかったんです。しかもですね、この後にイエス様はさらに今度は16節で、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいますと、こう言われるわけですね。17節でも、この方は真理の御霊ですというわけです。父にお願いする、父が与えてくださる。当然これは聖書全体の中では聖霊なる神様という方が、この後、送られて、そしてイエス様を信じる一人一人の心の中に住んでくださるということが起こるんです。でもこの時弟子たちには聖霊なる神様なんていうことを予想することもできなかったです。ましてはイエス様が復活するということも、十字架にかかるということもわからないわけですから、この言葉の意味も、父にお願いするという言葉の意味も、おそらく弟子たちには何にも通じなかったんだろうと思うんです。さらにですね、18節では、そのわからない彼らに対してね、18節で、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、あなた方のところに戻ってきますと言うんですね。あなた方のところに戻ってくるというこの意味も、実際にはこの後復活されたイエス様が戻ってこられるのだということが分かっていれば何ともなく読めるんですけども、この当の弟子たちはそんなことは何も分かりませんから、この言葉の意味も分かんなかったと思うんです。19節で、あと少しで世はもう私を見なくなります、しかしあなた方は私を見ます、私が生きあなた方も生きることになるからですと、これが明らかにですね、この後イエス様が十字架にかかって死なれること、それによってイエス様が 見られなくなること、しかしこの後復活して弟子たちがイエス様に会えるようになるということを指しているということは明らかなんですけども、それは後から見れば明らかなんですけども、今の弟子たちにとっては予想もつかなかったことなんですね。このなんていうか、ずれというものはそのまんま、まだイエス様は解消しないまま言葉を続けていくんです。でこの後ですね、イエス様は21節で、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表しますと、こういうわけですね。これはイエス様の言葉に従って生きる人には、その愛の生き方の中に神様の在り方、神様の愛が現れてくるのだということを、今私自身をその人に表しますと、こういうふうに言われてるんです。でもこの意味も全然弟子たちには分からなかったので、私自身をその人に表しますというこの言葉だけ取って、それでですね、22節でイスカリオテでないユダ、これはタダイという名前で出てくるんですけども、その人がイエスに言うんです。主よ、私たちにはご自分を表そうとなさるのに、世にはそうなさらないのはどうしてですかと。これはイエス様が言っていることが全然意味が分かってない言葉です。どういうことかというと、イエス様はその人の心の中に働いて、そしてその人が イエス様の生き方を表すようになっていくように、その人を新しく生まれ変わらせてあげるということを言ってる。それがご自分を表すという言葉の意味なんですけども、ここでですね、そんなことわからないので、イスカリオテでない方のユダはですね、ご自分を表すというのはイエス様が今までやってきたいろいろな奇跡をもっともっとたくさんの人たちに見せるという意味でご自分を表すという言葉を使ってるんです。もっとたくさんの人たちに、世にはそうなさらないのはどうしてですかというのは、もっとたくさんの人たちにあなたのその奇跡の力を見せれば、みんながもっと驚いてあなたのことを信じるように、信じるというか慕うようになるでしょう、信頼するようになるでしょう、もっとそれをやってくださいという、実はこれは彼らの不満でもあったんです。もっとなんであのミラクルパワーをみんなに見せないのだという、もっともっとでやってほしいという気持ちがあったんですね。それはこのイエス様の実の家族の中にもあったことですけども、そのことをだからちょっと履き違えてるんです。誤解してるんですね。ですからざっと見てきただけでもですね、ここまでですね、イエス様の弟子たち、まあイスカリオテのユダがもう死んで、今いませんので、裏切って今ちょっと別のところにいますので、12人の弟子のうちの11人の中でペテロとトマスとピリポと、イスカリオテでないユダの4人がですね、イエス様とやり取りをして、でこの4人ともがイエス様の意味を理解できてなかったということなんです。非常に重大な言葉がここにはいっぱいあるんですけども、しかしですね、その言葉がこの弟子たちには伝わらなかったんです。でもですね、彼らにはこのイエス様の言葉を聞いていて、自分たちの前からイエス様がいなくなるのではないかという漠然としたことがだんだん分かってくるわけです。はっきりとは分からないんですけども、イエス様が何らかの形で自分たちからいなくなってしまうことをイエス様は言っていると、それは現実になるのかもしれないという、なんとなくこう迫りくるものを彼らはイエス様の言葉から感じ取っていくわけですね。そしてそれによって彼らの中に悲しみが生まれてくるわけです。イエス様と別れなければならないのではないかと。これはですね、この後ずっと、この会話が、ずっと続くんですけども、17章まで続くんですけども、その途中の16章のですね6節でこういう言葉があるんです。むしろ私がこれらのことを話したため、あなた方の心は悲しみでいっぱいになっていますというわけです。つまり彼らの中に悲しみが広がっていることをイエス様は言っているわけですね。イエス様の言葉がほとんど理解できていないままでも、何かしら彼らが感づいて、そして悲しみの中に今いるということを言われているわけです。じゃあなんでイエス様はこれだけ悲しみの中に弟子たちをどんどん追い詰めながら、わからないままにどんどんどんどん話していくのかだろうかということをですね、考えさせられるわけです。イエス様は弟子たちをここでお前たちわからないのかと言って突き放したわけではないんです。実はですね、この、出来事の一番最初の13章、始まる13章の一節でこういうふうに言われてるんです。さて杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいる自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたっていうんです。イエス様はもうこれから自分が十字架にかかることを知っていた。だから今まで自分が愛してきたものを最後まで愛そうとする。この最後までというところは別の訳も可能なんですけども、極みまで愛すると、究極の愛を示されるという、そういう言葉なんですね。ですからこの13章からの話というものは この言葉を前提にしないといけないわけです。つまり全てはイエス様が弟子たちを愛して愛して愛し抜いた言葉なのだということなんです。でもなんでこれだけ理解できない言葉を畳みかけるように言われるのか。それはですね、実はこの時だけでなくてこの後のことにまで及ぶ、そういうところまで含めてのことなんですね。どういうことかというと、先ほど、14章の助け主の話を、読みましたけれども、25節から14章の25節からちょっと読みますと、こういうふうにあります。これらのことを私はあなた方と一緒にいる間に話しました。しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。こういうんですね。すべてのことを思い起こさせる。つまり、今自分の語ったことがわからなくても、でも必ずあなた方が本当に必要になった時にこの言葉を思い起こさせることができる、そういう助けを私は与えるのだと。それがですね、聖霊なる神様をあなたの心の中に住まわせようと。そしてその聖霊なる神は今私が語っていることを思い起こさせることによって平安を与えるのだと。27節、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません、ひるんではなりませんと。つまり世が与えるのと同じようには与えない。つまり神様が与えてくださる、イエス様がこれからこのあなた方に与えようとしている平安というものは、どのようにその人の中に与えられるかというと、いろいろな条件を見て、あ、こういうふうになった、こういうことが起こったんだ、そうやって何かこの出来事によって何か与えられたものによって、ああよかったと言って与えられる平安とは違うっていうんです。それは私たちがいつも、求めているものですね。私たちがいつも体感する平安というのは、自分の思い通りのことが起きた時に平安になるわけです。それは私たちが常に祈っていてもそうだと思います。こういう、そう、自分が、願い求めていた状況に自分がなった時に、ああよかったと思って平安が与えられる。しかしイエス様は、それは私が与えたものとは必ずしも一致しないのだと言うんです。私が与えれる平安というのは、それとは違う仕方で与える。それはどうやって与えるのかというと、今私が語ったことをあなた方の心の中に思い起こさせることによって与えると言ったんです。つまり聖書の言葉によって、その聖書の言葉が私の心の中に記憶として取り戻されることによって起こるって言うんです。そしてそれはあなたの記憶力の話じゃないんだと。あなたが、思い出して、あ、そんな聖書の言葉もあったなと言って思い起こすのとは全然違うんです。それは聖霊なる神様がその聖書の記、私が語った聖書の言葉を思い起こさせて、あなたを助けて、あなたに心に平安を与えるのだと。そのような平安は私しか与えられないのだと言ってるんです。イエス様は十字架の時が迫る中で、今は分からなくても、そしてその後復活が起こるわけですけれども、その後にイエス様の言葉が彼らの中によみがえっていく。そしてそのことによって彼らの不安やさまざまな揺れ動く心の中に平安が与えられていくのだと。そのこと、そういう、必ずあなた方が平安を得ることのできる言葉を いつ自分が語るのかというと、28節、私は去っていくがあなた方のところに戻ってくると私が言ったのをあなた方は聞きました。でも意味がわからないでしょ。私を愛しているなら私が父のもとに行くことをあなた方は喜ぶはずです。父は私よりも偉大な方だからです。今私はそれが起こる前にあなた方に話しました。それが起こった時あなた方が信じるためです。つまりここで言われているのは、当然十字架とイエス様の3日後に明らかになる復活の出来事なんですけども、それが起こる前に今私は話しましたと。今話したことは必ずあなた方の心の中によみがえってあなた方を生き返らせるだろう、希望がなくなっている心に希望を与えるだろう、倒れてしまったあなたを立ち上がらせるだろう、そういう力を私はこれから与える、与え続けていく。そのために今語っている、すべての出来事が起こる前に、つまりあなた方がその出来事を見る前に何が起こるか全然わからない前に語られたその言葉を、あなた方は十字架と復活の後にそういうことだったのかというふうによみがえってくるだろうと。そしてそのように言葉を私たちの中に取り戻すというか与える、それが私たちに与えられるもう一人の神である聖霊なる神の働きなのだということです。神には三つの神があるわけです。この天地を作られた父なる神と、それから私たちの罪を背負って十字架にかかり復活されたイエス様、そして私たちに新しい命と、そして様々に私たちの、人生をずっと一緒にいて守ってくださる聖霊なる神様が私たちの中に住んでくださる、この三つの神様をが聖書に現れる神様です。でこの聖霊なる神様の大きな働きのが私たちにイエス様の語った言葉を思い起こさせて、そして信じるようにさせ平安を与える、それがあなた方を捨てて孤児にはしませんというイエス様のあの愛の約束であるわけです。パウロはこの言葉をですね、後にですね、コロサイ人の手紙、まあいろんなところで出てくるんですけども、一つだけ例を挙げるならば、後のですね、手紙で、コロサイ人の手紙の、2章ですね、新約聖書の403ページですけども、2章の7節でこういうふうに言っています。新約聖書の403ページで、キリストのうちに根ざし立てられ、教えられた通りに信仰を固くし、あふれるばかりに感謝しなさいと。このキリストのうちに根ざしという言葉は、イエス様の言葉を思い起こさせられながら、それによって生きていくということを指しているわけですね。そうしたらあふれるばかりに感謝しなさいという、この感謝と平安は同じ意味です。平安があって溢れるばかりの感謝になるわけです。そしてこのあと3章でもですね、15節で、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさいと。キリストの言葉が、キリストの平和が、これはイエス様があの時語られた言葉を今思い起こさせる聖霊の働きによって私たちの心の中に浮かび上がってくる、その言葉によって私たちがこのような 平安と感謝と力を得る人になるということを表しているんです。キリストの平和があなた方の心を支配する。キリストの平安が、キリストの感謝があなた方の心を支配するようになるのだという約束です。そして3章の17節では、言葉であれ行いであれ何かをするときには、主イエスによって父なる神様、神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさいと。それはイエス様の言葉に立ち返りながら生きていくっていうことです。それが私たちに与えられている新しい平安なのだと。そのようにしてイエス様の言葉は私たちの理解を超えて、聖霊なる神様の働きによって私たちの心に平安と感謝と力を与えるものになるわけです。私たちが読んだ聖書の言葉、出会った聖書の言葉が私たちの心の内に力になる時が来るわけです。それは私たちの理解をはるかに超えた神様の働きです。そしてそこにはですね、最後まで極みまで愛される神様の愛が一人一人に注がれている、その愛の表れです。イエス様は私たちを決して孤独にはしないと。どのようにしてそれは果たされるのか。それはあなた方にが聞いた私の言葉によって、必ずあなたに力を与える、あなたに平安を与える、その約束の中に私たちはいるわけです。その言葉にですね、私たちも信頼を持って、答えていきたいなと思います。それではお祈りいたします。主なる神様、私たちはそのあなたの言葉を聞きながら生活をしていますけれども、その言葉が私たちにとってどのようにして私たちを支えるのかということは、それは私たちが私たちにとって思いもよらないあなたの働きであることをこのようにして知らされます。私たちは本当に、平安も力も、必要としています。その力をどうかこの聖書の言葉からも私たちに与えてくださるように、あなたが私たちの心の中にその聖書の言葉を通して語りかけてくださいますように、その大きなあなたの愛の技を、約束をどうぞ私たち一人一人に実現させてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。